話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。さあ今日から4月です。4月1日ということで、はい、新しい年度の始まりであるわけですよね。
はい、
それと入学式がこの4月になりますと各地で行われます。
はい、
なんかあの西村さんのお孫さんも今日なんか入学式だということで。
そうなんで、大学の入学式
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや無事通ったわけですね。
まあ通ったで、
いや通ったんですよ。で
通ったんですけど、
なんといってもちょっと前に話聞いてた時に受験シーズンでもみんな家族が、ちょっと凍りついてる感じの雰囲気だっていう話から、これで見事に雪解けになりましたね。
そうです、もう行くところがはっきり決まったんで、やれやれって思ってます。
はい、で、はい、今日は見事に、めでたいめでたい入学式ということで、はいはい、おばあちゃんとしてのご感想はいかがですか。
こんなに大きくなったんやなっていう感じですかね。なんかいつまでたってもちっちゃいイメージがなんか離れないので、はい、まあ、今からはまあまあ自分の今後、うん、まあ、しっかりなんかしたいこと見つけて頑張りやっていう感じぐらいですかね。
なるほどね。はい、まあ新たな気持ちになるのがやっぱこの新年度なので、はいはい、皆さんもなんか気持ちの上ではさらっていう感じがするんじゃないでしょうかね。
は
い、
そうですね。
はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はね、コンサートのお話なんです。はい、そのコンサートもなんとお医者さんが行われるってされるコンサートなんです。
はい、
去年もちょっとお話をお伺いしたんですが、はい、JR 六甲道という駅がありますが、この駅前に、駅前山側の方なんですけれども、フォレスター六甲というビルの北西向かい北西向かい側にある病院、谷眼科医院というところがありまして、はい、その谷眼科医院のですね、谷恵美子さんと電話がつながっております。この谷先生もご出演なさるみたいで、一体どんなコンサートなのかお話を聞いていきたいと思います。谷さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
元気な先生でいらっしゃいまして、はい、去年ねあのお話聞いた時になんと元気な先生なんだろうと、はい、そんな元気な先生になんかこう、診療してもらってる患者さんもなんか元気になりそうな気がするんですよ。
そう、それは思います
ね。田さん、はい、その辺いかがですか。
はい、もうあの今はね花粉がすごく飛んでて、はあ、あの花粉症の方が多いんですけども、はい、いろんな方がいらっしゃいます。
なるほど、はい、花粉症というとなんか耳鼻咽喉科のイメージがありますが、当然眼科も。
でもね、今年はすごく目にくる花粉症ですね。
ああ、目にくる花粉症なんですね。
なんかもう痒くて涙がボロボロ出てしまって、はい、
で眼科を訪ねられる患者さんがいらっしゃるというわけですね。
そうですね。
もう一度ちょっと谷先生、先生とこのお医者さん、病院ってどんな病院か教えてもらえますか。
はい、まあ、私はあの県立妻のあの今ポートアイランドの県立子ども病院の眼科で勤務した経験から、お子様の斜視や弱視の、 あの検査が専門領域です。
なるほど。
2018年からはしばらく神戸市の母子健康検討委員としていて、ですね、はい、その時に3歳児検診に屈折検査という大切な遠視や斜視や弱視をね、あの見つける検査があって、それを全国に先駆けて神戸市が導入することにしっかり協力したりしてきました。
なるほど。
あとはあの研究、はい、臨床研究としては、あの学位につながる研究は角膜についてあの傷とか病気 の、 勉強あの研究をしていて、角膜の病気や傷の治療やコンタクトの処方などもしておりますし、うん、まあ、その他あの白内障とか緑内障や網膜や黄斑部のね、あの病気なんか一般に幅広く見ています。
でも小さい子どもさんの、はい、その検査によって、はい、 って目の障害の発見が早いというのは、これ大事なことなんでしょうね。
大事なことですね。小さいうちに治しておかなければいけない、あの弱視などはね、3歳4歳で見つけないとあのいきませんのでね。
なるほどね、はい、まあ、そういうところにご努力されたというわけですね。わ、はいはい、かりました。さあ、実際にこのイベントのお話をこれからお伺いしようと思ってるんですが、はいはい、5月の25日ちょっと先になりますが、はい、兵庫県立芸術文化センター、はい、神戸女学院小ホールにて、このコンサートが行われるわけです、
はい、
で、まあ、これはあの西宮北口の駅のすぐ横にあるホールなんですが、非常にあの、はい、綺麗なね、いいホールですよね。
はい、これあの去年あのこの番組であのご紹介いただいて、あのこの番組を聞いたという方も来ていただけて、あのすっかりその方ともお友達になれて嬉しく思っています。
それは良かったですね、はい、さあどんなコンサートかと言いますと、実はこのお医者さんが演奏者となり、はい、あるいは出演者となりやっていらっしゃるコンサートというふうにお伺いしましたが、具体的にどんなコンサートか教えてもらえますか。
はい、あの眼科や内科やあの医学研究者などのドクターが、集まって、うん、でちょっとプロの音楽仲間のご指導とか協力も得て、行うコンサートなんですけれども、はい、第1部はピアノなんですが、これアイセンター病院の院長をされている栗本康夫先生が2台のピアノのコンチェルト、あの素晴らしいあの壮大なあの演奏をされます。
これでも栗本先生と言いますと、すごい方なんですよ、
はい、うん、そうなんです、ね、世界で初めて iPS の細胞をあの網膜に入れる手術をなさった。
そうなんですよ、はい、すごい
世界的に有名な
世界的に有名な、はい、あの栗本先生がこの番組で2回ほどインタビューをさせていただいたんで、あの先生ピアノもお弾きになるんですか。
そうなんです、ピアノがあのすごくお上手で、あのコンクールでもこうピテナというコンクールで優勝なさったり、で前で今年は何かショパンコンクールに、うん、あの何かがあの出て出に行かれるかもしれませんで、そういうことで今年の演奏はショパンの協奏曲を選ばれました、は
い、ここに書いてあるのは、はい、ショパンのピアノ協奏曲、はい、第2番第1楽章をピアノで演奏なさる。でもね西村さん、はい、あれですよね、やっぱりできる人って、はい、何でもできはるんですね。
そうですね、そう思います。
あ、大したもんです、はい、実際に谷さんは栗本先生のピアノ演奏は聞かれたことありますよね。
もちろん、はい、
いかがですか。
もう素晴らしいです。あの手術でね、繊細な手先が必要なんですけども、もう本当にあの目の手術をするような繊細な指の動きで美しい音楽を聴かせてくださいます。
手術とピアノの指使いが、はい、これがリンクしてくるわけですか。
栗本先生を見ているとどうもそれはちょっと
なるほどね。で、あの谷先生は何の演奏されるんですか。
はい、私はあのオペラを演奏するんですけども、今回はあのマスカーニという方が作曲したユージン・フリッツというオペラをあのノーカットで、イタリア語であの日本語の字幕をつけて演奏します。
オペラを演奏というか、まあ、お歌になるわけですね。
そうなんです。
あの谷先生がオペラにハマったきっかけというのはどういうことだったんですか。
あの最初からオペラをしていたわけではなくて、こうオペラの中の一幕をちょっと演奏するようなあのことから始まったんですけども、あのそれをこう気持ちを込めて歌ってるうちに、もうオペラにどんどんハマっていって、これはこう全幕をしたいという気持ちになっていって、ひとめ輝きコンサートの1回目はそのオペラの中の一場面のソロとか、だんだんそれが重症になっていて、20章が30章になっていき、去年一昨年からはあの椿姫というオペラをナレーション付き で去年は愛の妙役で、今年はもうあの全幕ノーカットでやるというふうに、だんだん、バージョンアップしてきております。
すごいですね、はい、どっかで練習というかあの習っていらっしゃったりするわけですか。
そうなんです、あの休診の木曜日とか、まあ、日曜日を利用して、そのオペラ あの歌手の皆様に指導をいただいています。
へ、
はい、今回もオペラ歌手のテノールの水口健二さんが、全幕演出をしてくれて、はい、指導をしていただいてます。
あのオペラの魅力ってどこにあります、はい、やっていらっしゃって。
そう、あのなかなかあのこれまで 頭で考える仕事をしてきていたので、うん、あの大脳のうちの一部しかどうやら働いていなかったみたいで、こう感情を込めてとか、あの感情で訴えるっていうことを私はあまりこうなんというか能面のような顔をしてなきゃいけなかったので、あまりこう感情的にっていうのをですね、あの得意じゃなかったんですけども、オペラに出会ってもうそうではいけないと随分あの怒られまして、あのそれでは感情が伝わらないということで、こう全く違う脳の部分を使って、あの歌っていうことがもうあの自分のあのなんというかいろんな部分がこう働き出して、
はい、それっていうのはやっぱり診療に役立つもんですか。
はい、そうですね、はい、あの役立つ、あの皆さんの気持ちのこうちょっとした表情で今こんな気持ちかなっていうのがより分かるようになったように思います。
なるほど、オペラもすごいもんですね。でもあのオペラってすごい声量というのは声出さないといけないでしょ。
そうですね、だからボイストレーニングも大事で、はい、うん、毎晩あのこちらの夜は向こうの昼なので、そのイタリアの先生にこうあのインターネットでつないで、コロナのおかげで、このコロナおかげというかコロナの後あのインターネットで、オンラインレッスンというのが割と盛んになって、
ちょっと待ってください、イタリアとつないで、向こうのプロの方、イタリア人ですか、向こうの方は。
向こうの方はイタリア人 でこちら仕事が終わった夜の9時ぐらいにこうインターネットをつないで、向こうが2時とかそういう昼間ですので、はい、あのレッスンを受けることが可能になっています。
イタリア語は喋ることできるんですか。
イタリア語少し、これはあの、はい、もうラジオでお勉強中です、今も。
ああ、すごいですね、はい。
ラジオイタリア語講座から朝が始まります。
ああ、そうです、はい。やっぱり何でも努力して、こうしてつなげていきはるんですよね。で、ステージにお立ちになるということですが、さっきおっしゃってましたように、お医者さんが多いということですけれど、眼科医ばかりではないみたいですね。
はい。あの、内科の先生や、医学研究者の、こう、目の病気を、研究の方から、例えば網膜芽細胞腫という、赤ちゃんのがん目のがんがあるんですけども、はいはい、その遺伝子の研究をなさっている高橋玲先生という先生がピアノのソロを弾かれます。
はあ、だからまあお医者さんが日頃ではないそのまあお顔がここのところにいったら見ることができると、
はいはい、
診療ではない先生の様子をここで見ることができるということで、はい、まあ、ドクターと音楽仲間たちによるコンサートというのが、今度5月の25日の日曜日です。お昼15時、3時から兵庫県立芸術文化センターというところ、西宮北口降りて歩いて 1,2 分のところです。もうそのまま直行できます、通路でつながってますので、そちらの方で、されるということです。栗本先生のピアノの独奏でバイオリンの独奏があったりとかですね、そして、オペラですね、第2部がオペラになるわけですか。
はい、第2部がオペラです。
なるほど、オペラの今これパンフレット見てるんですが、まあ、いろんな方がお出になるみたいなんですけれども。
そうなんです、今回は歌舞伎の片岡仙太郎さんという方が、うん、はい、ちょっと歌舞伎とオペラをコラボさせて感想曲とか中の一部ちょっとあの役になって踊ってくださったりします。
はあ、っていうかもうあの、そのプロデュースはほとんどプロのプロデュースですね。
そうですね、はあ、あのそのオペラ歌手の水口さん あのプロデュースというか、あの演出が、あの去年もすごく楽しい演出だったんですけども、こう、オペラのストーリーはいらないんですけれどもね、あのすごく斬新な発想で楽しいオペラにしていただいてます。
なるほど、これがあのチケットが3000円ということなんですけれども、はいはい、これはチャリティーになるというふうにお伺いしてるんですが、
はい、チケット代の一部をチャリティーにしますが、うん、去年は20万くらいをあのチャリティーとして、
そうなんですか、
はい、あの募金箱での募金も集めのあのあのしましたので、
はい、
視覚障害者の方々への、支援をすることができました。
なるほど、はい、視覚障害者の支援のためのコンサートでもあるということなんですね。
そうなんです。
なるほど、まあこれから5月の25日ですからちょっと先なんですけれども、練習に練習を重ねていかないといけない時期に入ってきてるんじゃないですか。
だんだんあの盛り上がっていきます。これからはもう日曜という日曜を皆さんに集まっていただく形になります。
はあ、
出場などもありますので。
なるほど、はい、温度をとっていらっしゃるのはやっぱり谷先生でいらっしゃるんですか。
そうなんです、はい、
それはね今話聞いてたらよくわかりますよね。ということでぜひ皆さん5月の25日、これ一部がですね視覚障害者の皆さんのチャリティーになりますので、はい、足運んでいただけたら先生方の日頃の診察とは違うお顔をここで、そしてその演奏 光を楽しめるということでございます。ぜひお尋ねいただけたらなと思っています。5月の25日、日曜日お昼3時からでございます。西宮北口兵庫県立文化芸術センターで行われます。小ホールで行われます。そしてもう一つなんですけれども、6月の8日なんですが、御影芸術堂というところでこけら落としコンサートが行われるというパンフレットを頂戴しました。谷先生、まずこの御影芸術堂というところはどういうところなんですか？
これは阪急御影駅のすぐ南側にセラ美術館という33年前に開館した美術館があるんですけども、はい、もともとはピアノ指導者のセラさん、セラ富江さんという方が、はい、小磯良平さんというのがまた
近くに
アトリエがありまして、そこのその方の指導で画家として活躍されていて、はあ、その作品とか小磯良平さんの作品などを展示する個人美術館として、33年前の1992年に開館されたんですけれども、世良さんが亡くなられた後、はあ、そのホールの運営について相談をされましてですね、今年の6月8日から私が引き受けてこの、美術館の、ホール付きの美術館を運営することになったんです。で、美術館としてスタートしましたが、2001年からはホール用のスタインウェイグランドピアノを装備して70から80席程度のサロンコンサートが可能になっていまして、もう今も毎週末のようにいろんなサロンコンサートが行われています。歌やピアノやバイオリンや、先日は私ウーファンさんのおことのね、古装のコンサートに行ってきましたが、 すごく綺麗な、はい。
へえ、ということは美術館なんですけれども、そういうコンサートもできるような形になってると考えたらいいんですか？
はい、そうなんです、はい。
でこれが6月8日こけら落としコンサートということですが、これ谷さんが運営なさるわけですか？
はい、そうなんです。このホールを私が運営する形になりますので、6月8日にこけら落としとしてこの、人見輝コンサートでこれまでに出演いただいた方々、あと今年出演する方々を、にお願いして、コンサートを予定しています。
はい、その美術館の要素というのは残ってるんですか？
美術館の展示も残しまして、6月は、川西画伯、まあ、これも御影の版画家さんで川西秀雄三郎親子の、非常にご高名な綺麗な木版画の版画家さんがいらっしゃるんですけども、その、作品を秀さんの、息子さんのお嫁さんである川西和代さんのお力で、展示をして、しかもその作品の解説とか、その作品を塗り絵にしたものを皆さんに楽しんでもらう催しなども6月は行う予定です。
なるほどね。はい、このこけら落としコンサート自体はどういうコンサートになるんですか？
こけら落としコンサートは1部、2部、3部制をとっていまして、1部が13時から14時、2部は14時半から15時半、3部は16時から17時ですが、全員の出演者がこの3部を違う歌を歌って、はい、皆さんに出演して、それぞれソロとか、重唱とか、合唱とか、はい、あと、こけら落としですので、この美術館はすごく綺麗なデザインの美術館なんですけども、建築賞などもいただいていて、その建築の設計をなさった瀬戸本淳さんという方が、私の高校の先輩でもあるんですけども、はいはい、サックスがご趣味で、その方のサックスが、皮切りで、あとはピアノや歌などの、演奏させていただきます。
これは谷先生はオペラはここではやらないんですか？
オペラやります。オペラの歌を歌います。長調夫人歌います。
長調夫人
それはやりますよね。
はい、
この勢いからすればだって
他は映画音楽とか他の、まあ、合唱とか日本歌曲なども、はい、いろんな曲をこの3部の中であちこちに出て歌います。
館長でいらっしゃいますから、
そうな
る、ね、これからお医者さんとともにここのね、御影芸術堂も管理していかないといけないということになりますよね。
そうなんです。スタッフの方々、優秀なスタッフの方々を、はい、協力いただきまして。
大変ですね、はい、お仕事増えますね、
はい、お仕事増えます。
ね、今この御影芸術堂のパンフレットを見てるんですが、本当建物がね、ちょっとレンガっぽい感じのですね、はい、丸い筒状があったりとか、はい、非常におしゃれにできている建物ですね。
スペインのコロニアル風、こうヨーロッパ調、そのこれを建てられた世良さんがヨーロッパには素敵な個人 のサロンがたくさんありますと、うん、まあ、それを目指してそんなのを御影に作りたいと思って、作 作られたみたいです。
なるほど、その意思を継いで、はい、今度は谷さんがここを運営していきはるということですが、そうなんです。
瀬田さんこれを作ったのは瀬田さんが81歳の時ということで、もうあの私励まされてしまいます。
はあ、どんな美術館というか芸術堂にしていきたいと思っていらっしゃいますか。
すでにね、もうあの週末ごとにあのいろんなコンサートのご予約をいただいていますので、うん、もう皆さんにあの来ていただいて楽しんでいただく、もう地域 の, あの芸術のゆりかごになるように
やっ
ていただいておきます。
まあ、7、80席というのは非常にあのいい感じですよね。
はい、集める側もあの80席ということで、あのストレスなくあのお客さんを集められますし、響きの良いホールで大理石の床 でちょっと吹き抜けみたいになっていて、大変吹き抜け あの響きが良いホールなんです。
なるほどね、わかりました。ということで、皆さんもぜひ訪ねていただきたいと思います。さっき言いました御影芸術堂というのは阪急の御影の駅の近くにあるということです。これは6月の8日こけら落としです。で、前半お話ししておりましたこちらの方が大事でございますが、5月25日行われます、先生たちのですね、あのドクターと音楽仲間たちによるコンサートでございますが、こちらが料金が3000円です。全席自由席、この3000円の一部はですね、目の不自由な方、視覚障害者の皆さんのチャリティーになるということでございます。瞳輝きコンサート2025、日にちが5月の25日日曜日午後3時から兵庫県立芸術文化センター、阪急の西宮北口のすぐ横にあるところでございます。こちらの方に、よかったら足運んでいただけたらなと、先生方の楽しいコンサートが見ることができるんじゃないかなと思います。お問い合わせの電話番号をお伝えしておきます。チケットの申し先もこちらでございます。078-854-4412 です。078-854-4412 でございます。これがなんと谷先生の病院の電話番号でございますんで、
はい、
はい、078-854-4412 でございます。こちらの方にお電話してチケットをお手にしていただけたらなと思っております。先生頑張ってくださいね。
どうもありがとうございます。
はい、
この瞳輝きコンサートが日曜開催できたのは今回が初めてで、なかなかあの厳しい抽選を経るので、はい、なかなかないことです、日曜開催は。
なるほど、はい、ぜひ皆さん足運んでください。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いつも元気な谷先生でございます。病院はあの六甲道の駅の前にあるということでございますんで、
はい、
ちょっとあのご近所の方は目がという方は訪ねられてみてはいかがでしょうか。
はいはい、
お別れの時間でございます。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の花田としゃらでした。今日は浜田直江さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの帰る。 ふるさと水秋よ
おかしい、面白かった
ということで今日はここまで。いや盛り上がったね。じゃあこの続きはポッドキャストで聞いてね。ポッドキャストは
うっと、ポッドキャストも絶対聞かなきゃ。じゃあアプリを切り替えて
っと。ノーノー、ちょっと待った。ポッドキャストもラジコアプリで OK だよ。番組ポッドキャストもスピンオフコンテンツも、そしてオリジナル番組だってラジコアプリ一つで聞けちゃうんだ。
そうなの？本当だ。ポッドキャストをフォローできるし、おすすめとか人気のポッドキャストもレコメンドしてくれてる。別で番組を選べるのも便利で楽しそう。これならリアタイもタイムフリーもポッドキャストもラジコアプリ一つで大丈夫じゃん。
そう、ラジオもポッドキャストもラジコアプリで探して見つけて楽しんじゃおう。君にぴったりの音声ライフをお届けするよ。
アプリで聞くならラジコで決まり。